最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは、はるかです。2026年5月10日日曜日です。皆さんいかがお過ごしですか？今日は5月の第2日曜日、母の日ですね。日頃の感謝を伝える素敵な一日です。最近は直接会えなくてもビデオ通話でお祝いしたり、オンラインで素敵なギフトを選んで送ったりと、テクノロジーが家族のつながりをより温かいものにしてくれているなと感じます。皆さんはどんな形で感謝を伝えますか？さて、今日のポッドキャストでは、日本の観光事情から私たちの生活に直結する物価の話、そして半導体業界の大きな動きや AI 開発の現場で役立つ実践的なテクニックまで、幅広いニュースをピックアップしました。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。まずは日本の観光に関するニュースからです。ヤフーニュース経済に掲載された記事、訪日客7都道府県に集中、共同分析です。この記事によると、スマートフォンの位置情報データを使って分析したところ、日本を訪れる外国人観光客、いわゆるインバウンド客が特定の地域にものすごく集中している実態が明らかになりました。全国で訪日客の比率が高かった上位100地点のうち、なんと72地点が京都、北海道、神奈川、山梨、大阪、沖縄、東京の7つの都道府県に集中していたそうなんです。2025年の人流データを分析した結果だそうです。具体的に見ると、都道府県別では京都が17地点で最多、続いて北海道が16、神奈川が11となっています。一方でトップ100に入ったのは22都道府県のみで、北陸などの25の県は1地点も入らなかったとのこと。これはかなり偏りがありますよね。ちなみに1位は北海道のニセコリゾート、京都では清水寺周辺が12位に入るなど、やはり有名な寺社仏閣に人気が集まっています。東北6県からは山形県の銀山温泉街が4位にランクインしたのが唯一だったそうです。このデータの集中具合は、観光庁がまとめた2025年の外国人の延べ宿泊者数にも表れていて、東京、大阪、京都、北海道、沖縄の5つの都道府県だけで全体の約7割、正確には 69.7% を占めています。一方で31の県ではその割合が 1% にも満たないという状況です。この一極集中はオーバーツーリズム、つまり観光公害という問題を引き起こしています。人気観光地では交通機関の混雑やゴミ問題、騒音などが深刻化しているんですね。日本旅行業界も訪日客の地方分散の強化が急務だと訴えています。このニュースで興味深いのは、スマホの位置情報データという IT 技術が社会問題を可視化している点です。このデータを活用して、例えば人気観光地と似た魅力を持つまだあまり知られていない地方のスポットを外国人観光客にレコメンドするようなサービスができたら、地方分散の助けになるかもしれませんよね。皆さんの地元には外国人観光客の方はよくいらっしゃいますか？さて、続いては私たちの生活に直結する値上げに関するニュースを2つ関連付けてご紹介します。まず1つ目はラフサ不安、食品値上げ懸念の理由、そして2つ目は薬やっても容器足りない、薬局嘆きです。どちらもヤフーニュースに掲載されていました。まず食品の値上げですが、2026年の1月から9月までの累計で、主要な食品メーカー195社が6290品目の値上げを行ったそうです。これは年間1万品目を超えていた前の年に比べると6割減のペースで、少し落ち着いたかのように見えます。でも値上げの要因を見てみると、ちょっと気になる状況なんです。値上げの理由として、原材料高の影響を受けたものが 99.6% とほぼ全て、さらに注目したいのが包装資材の高騰で、これが 69.9% と前の年を大幅に上回って過去最高のペースだというんです。お弁当の容器とか お菓子の袋とかそういったものが高くなっているんですね。ではなぜ包装資材が高騰しているのか、その答えが2つ目のニュースにつながります。それはナフサという物質の供給不安です。ナフサは原油から生成される化学製品の基礎原料で、プラスチック製品の元になるものなんです。中東情勢の影響でこのナフサの供給が不安定になっているんですね。その影響は意外なところにも及んでいます。調剤薬局では塗り薬を入れる軟膏容器のようなプラスチック製品が手に入れにくくなっていて、薬はあっても容器が足りないという声が上がっているそうなんです。薬の容器は衛生面や安全性の基準が厳しいので、簡単に代わりのものを使えないという事情もあるようです。政府は中東以外のアメリカやペルーなどからの輸入を増やしていて、製品全体の供給は年を超えて継続できる見込みと発表していますが、影響はすでに広がり始めています。例えば食品メーカーのミツカンは納豆パックの原料高騰で値上げを発表しましたし、生協でも商品の供給に影響が出ているとのことです。ボツリュー専門メディアの編集長赤澤祐介さんは、影響は住宅設備や塗料から食品トレイに移ってきて、スーパーなどで消費者が直に感じるところに広がってきていると指摘しています。食品の値上げと薬局の容器不足、一見すると別々の問題のようですが、その根っこにはナフサというキーワードでつながる国際情勢とサプライチェーンの問題があるんですね。私たちの生活がいかに世界とつながっているか、改めて考えさせられるニュースでした。さて、経済や生活に身近なニュースをお届けしてきましたが、ここからはガラッと雰囲気を変えてテクノロジーの世界を深掘りしていきましょう。
まずは日本の半導体業界にとってとても大きなニュースです。ヤフーニュース IT に掲載されたソニー G が TSMC と戦略的提携へという記事です。ソニーグループの半導体子会社と半導体製造で世界最大手の台湾企業 TSMC が、次世代の画像センサーを開発・製造するために戦略的に提携するという発表です。画像センサーというのはスマートフォンのカメラなどに使われている光を電気信号に変える半導体のことですね。ソニーはこの分野で世界トップのシェアを誇っています。この提携ではソニーが過半数の株式を持つ合弁会社を設立することを検討していて、場所は熊本県にあるソニーの工場が候補になっているそうです。これまでもソニーは画像センサーの頭脳部分にあたるロジック部分の製造を TSMC に委託してきましたが、この提携で両社の関係がさらに深まることになります。ソニーのジュジ社長はこの動きをファブライト戦略の第一歩だと説明しています。ファブライトというのは、自社で大規模な工場を持たずに製造を外部のパートナーに任せる経営戦略のことです。これによってソニーは研究開発により集中できるようになります。この提携の狙いは、ソニーが持つ世界最先端の画像センサー設計技術と TSMC が持つ高度な製造技術を掛け合わせることで、さらにすごい製品を生み出そうというものです。将来的には自動運転車やロボットなどに使われるフィジカル AI という分野での活用も目指しているそうです。日本政府からの支援も前提に検討が進められているとのこと。設計に強いソニーと製造に強い TSMC、 この最強タッグが日本の熊本で生まれるというのは、日本の半導体産業の復活にとってものすごく大きな追い風になりそうですよね。今後の展開から目が離せません。
続いては教育とテクノロジーに関する話題です。ヤフーニュース IT から、デジタル教科書 IT 先進国での失敗という記事を取り上げます。政府がデジタル教科書を紙の教科書と同じ正式な教科書として扱う法案を閣議決定しました。これが成立すると2030年度から順次導入が始まる予定で、学校現場では紙のみ、紙とデジタルのハイブリッド、そして完全デジタルの3つの形態からそれぞれの教育委員会が選べるようになります。この記事はこの動きに対していくつかの懸念点を指摘しています。 文部科学大臣は内容がより分かりやすくなると説明していますが、筆者はなぜ言い切れるのか、分かりやすさ以上により深く考えることが大切なのではないかと問いかけています。確かにデジタル教科書には動画が見られたり拡大できたりといったメリットはたくさんあります。でもその一方でデメリットはないのか、十分に検討されていないのではないかというんですね。記事が指摘する懸念は主に2つ。1つはどの形態を選ぶかが教育委員会任せになっているため、地域によって完全デジタルの学校と紙だけの学校が生まれ、学力の格差につながるのではないかという点。もう一つは子どもたちが紙の書物から完全に切り離されてしまうと、過去の文化や知識の継承という面で問題が生じるのではないかという点です。結論として、これからの時代はデジタルと紙、その両方を使いこなす能力が大切で、完全デジタルを強制される子どもが出てくる可能性がある今の進め方には問題があると主張しています。これは本当に難しい問題ですよね。テクノロジーによる教育の進化は止められませんが、紙の教科書が持つ書き込んだりページの厚みで全体を把握したりといった良さも確かにあると思います。皆さんは教育のデジタル化についてどう考えますか？
さて、最後は AI 開発の現場に関するちょっと専門的だけど面白い記事を2つご紹介します。技術ブログサイト全からのピックアップです。まず1つ目は、あなたのクロードコード、実は前のセッションを完全に忘れている、5分で永続記憶を入れるという記事です。クロードコードはコードを書いてくれる AI アシスタントなんですが、開発者なら誰もが経験するあるあるな悩みがあります。それは AI が前の会話をすぐ忘れちゃうこと。例えば月曜日に、先週直したあのバグどうやって直したんだっけと聞いても、 AI はすみません、過去のセッションの内容にはアクセスできませんと答えるだけ。また一から説明しなきゃいけないというあのトロータンです。この記事で紹介されているリンクシーメモリーというツールは、この記憶喪失問題を解決してくれます。これは AI との会話の記憶を自分のパソコンの中にある SQLite という小さなデータベースに永続的に保存してくれる仕組みなんです。面白いのが、ただ会話を保存するだけじゃないところ。記憶を目標、背景、感情、実行内容、注意点、学びという6つの層に分けて構造的に記録するんです。特にケイビアット、つまり絶対にこれはしちゃダメというような重要な注意点は、時間が経っても忘れられないように保護される仕組みになっています。これがあれば、同じ失敗を二度としないを AI と一緒に実現できるわけですね。導入も Node.js という環境が入っていれば、コマンドを2つ実行してクロードコードを再起動するだけと5分でできる手軽さ。 AI を単なる使い捨ての道具から文脈を理解してくれる賢い相棒に育てていく、そんな未来を感じさせるツールです。そしてこの AI を賢く使うというテーマにぴったりなのが2つ目の記事、 AI 駆動開発時代に押さえておきたい QA 技法です。 AI を使えばコードを書くスピードは格段に上がりました。テストコードでさえ AI が自動で生成してくれます。でもこの記事は、実装スピードが上がることと品質を守れることは別だと警鐘を鳴らしています。 AI が作るテストは、こちらがちゃんと指示しないと、どうしても正常なケースばかりをテストする薄いものになりがち。本当にバグが起きやすい境界条件、例えば1から4まで OK なら0や5を試すとか、複数の条件が組み合わさった複雑なケース、あるいは通信失敗時などの例外的な動きといった細かい部分が抜け落ちやすいんです。そこで役立つのが QA、 つまり品質保証の技術です。この記事ではAI に良いテストを書かせるための具体的なテクニックとして、同値分割、境界値分析、デシジョンテーブル、状態遷移テストといった伝統的な QA 技法を紹介しています。例えば、この機能のテストを書いてと漠然とお願いするのではなく、この機能について境界値である0、1、4、5を必ず含めるテストコードを書いてというように、これらの技法を使って具体的に指示することで、生成されるテストの質が劇的に向上するというわけです。 AI にいきなりコードを書かせるのではなく、まずデシジョンテーブル、つまり条件を書かせるのではなく、
条件の組み合わせ表を作らせてからそれをもとにテストコードを生成させるといった使い方も有効だそう。
先ほどのリンクスイメモリーが AI に過去の経験を教えるツールだとすれば、こちらの QA 技法は AI にテストすべき観点を教えるための人間の知恵といえます。 AI 時代において私たち人間の役割は手を動かすこと以上に何をすべきか、どこに注意を払うべきかという本質を考えることにシフトしていくんだなと強く感じさせられる2つの記事でした。今日のポッドキャストでは、観光客の集中という社会課題から、私たちの生活に影響するサプライチェーンの問題、そして日本の未来を担う半導体戦略、さらには AI 開発の最前線で求められるスキルまで、本当に幅広い話題をお届けしました。テクノロジーが社会のさまざまな側面と深く関わっていることがよくわかりますね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。